いや違うんですよ。この週末のポッドキャスター音だが3ですね、ゲストご出演の回がですね、トントントンと続きました上にですね、日本のプロ野球が開幕したということもあって、情報が少し遅くなってしまったんですが、トンネルズが29年ぶりに武道館でライブをするということが告知されまして、はい、それに乗っかってみようかなというふうに思っておしゃべりしております。はい、ということで週末のポッドキャスター音だが3ザボでございます。はい、今回はポッドキャスターとしての振り返りではなく、思い出に残る僕の大好きなトンネルズの番組のウィキなんか読んでみたいかなと思ってます。はい、ということでね、トンネルズは29年ぶりに武道館でライブというニュースを見ましてね、ポッドキャストなんかないかなと思って探してみましたら、ありましたよ。2019年の5月11日にね、配信されました。いやー、探しましたよっていうポッドキャスト。これがね、がっつりトンネルズに関してね、おしゃべりされてらっしゃいます。はい。これ全部聞きました。面白かったです。うん、すごく面白かった。ただ、一個抜けがあんなと思ったのがですね、ラスタトンネルズ。うん。ラスタトンネルズと、それから時間ですよにも出てたんだよな、そういえばな。まあ、それは置いといて、時間ですよは置いときましょうか。はい。ラスタトンネルズについてのウィキを見てみたいかなという、かつてこういう番組があったんだよっていうののご紹介もできたらいいかなと思っての回でございますと。はい。いうことで、トンネルズといえばこちらでしょう。
音だが。
はい、トンネルズで情けね聞いていただきました。はい、ということでラスタトンネルズご紹介したいんですよね。皆さんご存知ですかね、1994年の4月から9月まで放送されたバラエティ番組、フジテレビの系列の番組でございます。これが結構意欲的な番組だったんですよね。トンネルズといえばね、皆さんのおかげですがおなじみだと思いますけども、ネタ充実化のためインターバル期間を利用して、おかげです、皆さんのおかげですのスタッフは一切起用しないという体裁で放送されたのがラスタトンネルズでございます。トンネルズの皆さんのおかげです、ちょちょお休みしててね、その期間に別の番組やってたこともあるんですよね。うっちゃんなんちゃんの誰かがやらねばなんかもこのトンネルズの皆さんのおかげですの枠でやってましたよね。続き、よっておかげですからおかげでした、初期までのコント音楽企画が主流だった皆さんとは大幅にカラーが違う番組になっておりおるのがこのラスタトンネルズでございます。しかし実情は1993年12月30日に放映したおかげですの義母高子企画のロケで富士山麓の天然記念物生息地を爆薬などで荒らし撮影スタッフのゴミを廃棄したことが問題となったため、スタッフが処分され、はい、そんなことがあったんだ、番組放送の半年間自粛が決定したというのが真相である。まあウィキですからね、本当か嘘か分かりません。すなわちこの番組はそれ自体がつなぎ企画であり、おかげですとはほとんどスタッフが入れ替わっているんですよ、というようなことなんですって。ロンドンロケでは人気グループブラーがゲストとしてガールズ&ボーイズをパブで演奏するシーンが放映されていると、石橋貴明が後に語ったところによれば、皆さんと本番組は水戸黄門と大岡越前の関係のようにツークール交代でオンエアすることを目指していた。ああ、そうなんだ。1994年当時、フジテレビでは深夜帯の JOCXTV 2枠から、人気番組が多く輩出されており、当時の同枠の統括プロデューサー的存在だった金光治をたまたま紹介してもらった際に、当時のフジの深夜でやっていることをゴールにやりたいと相談を持ちかけ出来上がったのが本番組だと語っている。1994年3月29日放映された1994 FNS 番組対抗なるほどザ春の祭典スペシャルでは、課題として T 企画として紹介され、系列局のテレビ熊本の 番組表では当番組の放送枠はカレンダーガールとして書かれた。なんだそれ、そんなことがあったんだ。平均視聴率は 18.6% と悪くなく、最高視聴率は1994年4月14日と5月12日の放送の2回で 22.3% を記録した。結構高いですよね、当時はね。 YouTube もなく、ネットもないような、そんな時代でしたもんね。はい、ということで、このがその当時ラスタトンネスがかかっていたのか、あるいは生だらでかかっていたのか、ちょっと忘れちゃいましたけれども、次はトンネルズの楽曲で、珍しい珍しいレゲエの楽曲クラッキーを聴いてやってください。
音だが、
はい、トンネルズでクラッキーでございました。このですね、ラスタトンネルズでメインの企画になったのがジャイアント将棋と申します。はい、高王とノリ王と二方に分かれましてですね、人間が将棋の駒のように、でも動き方としては歩の動きだったじゃなかったか、違うか、それだとあんまし当たらないもんね。どんなルールか忘れましたけど、これがジャイアント将棋っていうのは非常に、迫力のある、格闘系のゲームだったんですよね。出てた選手ご紹介してみましょうか。まず僕印象に一番残ってるのはアンディ・フグなんですよね。アンディ・フグのこのジャイアント将棋での活躍が功を奏したのかしら。 K1 がすごく人気が高かったことを覚えております。他にも多くのプロレスラーですとか格闘家が出てます。藤原義明、佐山悟ね、シューティングっていう格闘技を立ち上げて、初代タイガーマスクでもあるんですよね。佐山さんも出てます。ラスタトンネルズのジャイアント将棋にね、橋本真也も出てますね。スペルデルフィンなんか出てますよ。女子レスラーだと豊田真奈美、井上貴子、井上京子、アジャゴング、キューティー鈴木、この辺が出てますよ。あとはあの人出てたよね、神取忍も出てたような気がするんだよな。あと他ボクサー渡辺二郎、渡嘉敷勝男、井岡弘樹、和島光一、薬師寺康生、あ、芸人枠もありました。確かに芸人枠ありましたね。あのね、なんだっけな、めちゃイケとかめちゃモテの初期はですね、めちゃイケは違うか、めちゃモテの初期とかには良い子が入ってなかったんですよね。良い子のコンビがね、でもこっち出てたんですよ。でめちゃイケになってゴールデンでやるぞって時に、良い子が、レギュラーメンバーに戻ってきたのかな。飛ぶ薬とかではレギュラーで出てたんですけども、番組内恋愛が発覚しましてね。浜口くんと本田瑞穂さんだったと思いますけどもね、で良い子が外れるといった形だったんですけども、みそぎも済んでゴールデンには良い子レギュラーとして、登場といったこともございましたね。他誰かいるかな。あ、新巻ジョージさんがいいんだ。で当時慶州の泉州さんも出てますね。イデラッキョ、あとは池谷幸雄さん出てますよ。羽賀健二も出てますね。三重春。角田信明さんも出てらっしゃいますね。今は、ポッドキャストでも大活躍中のようでございますね。スタンザマンなんて名前の人も聞いたことあるな。やっぱり間違いなく神取忍さん出てますね。格闘女王という肩書きで出てますね。だからキックボクシング的なやつとか、体になんか風船つけてそれを割るゲームだったんじゃなかったかな。でもプロの格闘家とかが出てきて、アンディ・フグなんかかかと落としとかしてたような気がする。大変ハードで痛そうなゲームだったことを覚えてますね。あとね、これがこのジャイアント将棋がメインの、ゲームというか企画だったと思いますけれども、他にもね、クレーアニメじゃないわ、 人形劇みたいなやつかな、クレーの人形劇みたいなやつ、なんかとてもこうリアルな、でもデフォルメされた海外の首相だとか、要人偉い人のねぬいぐるみをでね、人形劇をしてたような、政治風刺の人形劇をしてたような記憶もございますね。でアフレコはトンネルズのお二人がやってたような気がします。はい、これも結構渋い、バラエティだったですね。バラエティというかコーナーだったですね。あとピーウィーハーマーっていう、これは何なんだろう、コメディアン、海外のコメディアンかな、それのモノマネのコーナーみたいなやつもあった記憶がありますと、はい、喋っておりますラスタトンネルズ1994年のバラエティ番組だから30年前、30年前の番組ラスタトンネルズを振り返ってみました。まあ、ウィキで一部をね、語ってみたような形になります。僕もね、大学の頃に、トンネルズ、が、その時ぐらいにね、毎年やってた、コントイン苗場っていうね、ホテル、苗場っていうところ、スキー場のホテルで、生でコントを見せるっていう企画をやってて、行ったことあります。はい、一人で、来ました。タカさんが開校で、第一声ね、幕、どんちょうが上がって第一声がね、おいお前撮ってんじゃねえって言ってんの覚えてます。多分、ハンディかなんかのビデオカメラで、トンネルズのコントを撮ろうとしてたんでしょうね。録画をね、しようとしてたんでしょうね。いわゆる盗み撮りですよね。それを開校一番から注意してらっしゃいましたね。僕、このコントインナイバー多分1997年か8年のやつ言ってるんですけども、メモ帳持ってね、すごいメモ書いたこと覚えてるんですけど、そのメモ帳多分どっか行っちゃってますもったいないことした今それが発掘できたらね、ポッドキャストのネタになるんですけどね、まあ残念でした。はい、要はね、ツタヤがどんどん減ってるかもしれませんが、もしお近くにスタヤあればね、確かそのコントインナイバーの VHS だったと僕は記憶してるんです。持ってたのは VHS だったんです。2本出てて購入して今でも置いてあります。それは置いてあります。はい、でも今 VHS 見れないでしょ、ビデオで DVD に多分なってんじゃないかと思いますよ。はい、コントインナイバーもいい思い出ですと、はい、いうことでございまして、今回は29年ぶりにトンネルズが武道館でライブをするということもあり、トンネルズを語ったポッドキャスト番組を発見して、いやー探しましたよという番組を発見しまして、しっかり聞いたこととですね、ラスタトンネルズが喋りたくて喋ってみたという回でございました需要があるのかないのか分かりませんが、僕が喋りたかったから喋ったんです。はい、ということで最後の楽曲はトンネルズで一番偉い人へを聞きながらお別れです。お相手はザボでした。あざした。
音だが。